幸せ広がるハウスクリーニング博和ラジオ。
こんにちは、株式会社博和の田中洋平です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて、今月はお掃除機の選び方とか、あとはそのフローリングのお掃除などなど、そういった床関係のお話をしていますが、はい、今日はどんなところのテーマでしょうか？
はい、今日は畳のに関する畳のお掃除、お手入れの、はい、方法についてお話しできればなと思っています。
あ、わかりました。和室、畳ですね。
あ、そうですね。はい。
うん、いや、確かに今の住んでるところはないんですが、実家には和室が2部屋あって、なんかいつも掃除機をかけるときに、
はい、
これでいいのかなと思いながら、とりあえずやってるみたいな状況なのですが、改めて教えてください。
はい。私の家もちょっと畳はないんですけども、同じく実家にはやっぱり畳がありまして、やっぱりお掃除に行くと、はい、畳があるご自宅って結構多いんですけれども、はい。まあ、畳も、まあ、床のお掃除の基本と一緒で、はい、フローリングのお掃除の流れとやる作業は一緒、ある程度一緒になります。
うん、
まず掃除機を使って、で、水拭き、空拭きをして仕上げるっていうのは、基本的に一緒なんですけれども、特に畳に関しては、やっぱり水を使うっていうのは、あんまりしたくはない。どちらかというと、やっぱり空拭きで仕上げるぐらいでいいんですが、
うん、
やっぱり夏の時期だと、やっぱり裸足で歩いたりとか、
うん、
結構外から砂汚れが入ってきたりするので、まあ、掃除機をかけた後に、まあ、水拭き、空拭きをして仕上げるんですが、特に、畳の水拭きに関してなんですけれども、まあ、よく固く絞って、はい、から水拭きをしてあげるっていうのが、まず大事なとこです。はい。
そっか。特に、畳の場合は、その辺しっかり絞ってっていうのは強調されてるわけですね。
そうですね。あとはですね、畳の掃除機をかけるときは、畳の、目に沿って、こう、かけてあげるっていうことが大事でして、まあ、何でもかんでも、こう、ただ掃除機を、動かしてしまうと、やっぱり畳に傷というかですね、出てしまったりとか、あとは、こう、葉っぱ立ち、まあ、毛がこう、変な方向でやっぱりかけてしまうと、毛羽立ちみたいなのが起こってしまって、ほつれてしまうことがありますので、まあ、あんまりこう力を入れすぎないというか その掃除機の吸引力に任せて、やっぱりゆっくりとその目に沿って、まあ、ゆっくりとかけてあげるっていうのをより意識してやられたらいいのかなと思います。
そっか、やっぱり目に沿ってかけるですね。はい、
そうですね。やっぱり力任せにこう、動かしてしまうっていうことってよくあると思うんですけど、
うん、
やっぱり力任せでもそんなに、急に変わらないですし、
うん、
逆に力入れすぎて、畳に傷をつけてしまったりとか、はい、毛羽立ちが起こってしまえば意味がないので、はい、そこをまず一つ意識してほしいっていうところと、あとは、畳の掃除で、まあ、掃除機を使う場合なんですけど、
うん、
お掃除ロボットみたいな、うん、ああいうものはあまり使わない方がいいかなと。
うん、
特にロボットのお掃除に関しては、やっぱり畳の目に沿ってかけるっていうのができないので、もう多分、そこまで 畳の目に沿ってみたいなところまでは、はい、できませんので、そこはちょっと、まあ、皆さんで、家族の皆さんで、みんなで、まあ、手で、こう、目に沿ってかけるっていうのが一番いいのかなと思います。
うん、そっかそっか、確かにロボットはそうですよね。判別できないですもんね。畳の目がどうなってるかとか。
そうですね。はい。
うん、
あとは、まあ、床を拭くときは、特に、まあ、強い洗剤、あまり強力なアルカリ洗剤とか、そういうのは畳をやっぱり傷つけてしまうことになりますので、まあ、よっぽど汚れているときでなければ、そんなに強い洗剤で使う機会はないんですけども、あんまり強い洗剤は基本的には NG です。
なるほど。
はい。
そっ
で、
か。
あとは粘着シートみたいな、こう、タイプの、まあ、クリーナーだと、これも毛羽立ちとか、あれ起こしやすくなってしまうので、まあ、こういうのも基本的にはあまり使わない方がいいかなと思います。
あ、そっかそっか。粘着シートはあまり畳には使わない方がいいんですね。
そうですね。基本的なメンテナンスは、掃除機と、あとは、まあ、空拭きぐらいで、基本的にはそれで大丈夫かなと思うんですけども、特に夏場ですね、まあ、特に汚れが目立ってきたなというタイミングで、まあ、水拭きのを入れてあげると。で、しっかりと、まあ、固く絞って、湿気が残らないようにしてあげるっていうことをしていただければ、はい。まあ、綺麗に保てるかなというふうに思います。
わかりました。やはり白亜さんでも和室の掃除もお願いしますっていう依頼はあるんですか？
そうですね。和室のやっぱり掃除もありますね。やっぱり、そうですね。和室でも、まあ、畳もありますし、まあ、そこはもう関係なく、普通に依頼が 来ますね。
そうか、そうですよね。いろんなタイプのお家がありますもんね。
はい。あとは、まあ、溝とかですね、畳の結構隙間に埃とかが入りやすかったりしますので、まあ、ちょっとしたブラシみたいなの。で、埃をちょっとかき出してあげたり。はい。で、掃除機だけでは吸い切れなくて隙間に入ってしまってたりする場合は、まあ、さっとちょっと埃をかき出してあげるだけでも、だいぶ綺麗に埃が取れるかなと。思います。
おお、なるほど。隙間は全然考えてませんでした。
そうですね。まあ、そこまで多分意識することはなかなかないかもしれないんですけど。はい。
でも確かによく考えたらそうですよね。隙間だから何かしら溜まってしまいますよね。
そうですね。ちょっとした隙間に、やっぱり何か、埃、綿ぼこりみたいなのが入ってくるので、そこはブラシとか使っていただければ、はい、いいかなと。無理に手でやるとちょっと手が、ちょっと傷ついて、手にちょっと傷がついてしまったりすることもあるかなと思うので、はい。
そっかそっか。買いました。なるほど。ちょっとフローリングもそうですけど、畳の部屋にもお掃除のコツがあるということです
そう
ね。
ですね、はい。
なんか本当にでもすぐにできる、意識すればできるようなことだから、ちょっとこれまでのお掃除見直して、一つ一つ変えていただけると、また畳のお部屋もピカピカになりますね。
そうですね。はい。ちょっとした、まあ、ポイントだけ意識するだけでも、はい。だいぶ効率よくお掃除できるかなと思いますね。
ということで、ぜひぜひ皆さんも今日の参考に和室のお掃除見直してみてください。そして、茨城県を中心にハウスクリーニングを展開している白亜さんのホームページは番組の概要欄に掲載しています。ぜひお気軽にお掃除のご相談、お問い合わせください。田中さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。